おはようございます。
おはようございます。
先週は大変恵まれたペンテコス礼拝になりましたが、今週からは通常通りマルコ福音書からの説教に戻ります。前回の箇所では主イエスがいよいよ福音宣教に乗り出すという場面を見てまいりましたが、その時イエス様はまだお一人でありました。仲間がおらずお一人で行動を始められました。しかし神の王国、神様のご支配を人々に広めるという任務は一人だけでできるものではありません。例えばある王国があって、その王国には王様一人しかいなければ、それは王国とは呼べません。神の王国というのは神の支配という意味ですが、その支配に従う人々がいて初めて王国は王国となっていきます。ですからイエス様の最初のお仕事は、自らの神の王国の中でご自分に従っていく弟子たち、しもべたちを呼び集めることでした。今回はその十二使徒の中でも特に有名な4人の弟子たち、彼らの証明の場面を詳しく見ていきたいと思います。詳しくと言いましたが、しかし例によりまして、マルコというのは本当に必要最低限のことしか私たちに伝えてくれていません。わずか5節なんですね。5節だけでこの大事な場面が、書かれていますので、一体このイエス様とこの4人の弟子たちの出会いはどんなものだったのかというのは、ここだけではほとんどわからないわけですね。ですから一体どういう会話があったのか、なぜ彼らはイエス様に従っていこうと思ったのかというのはですね、この簡潔な記述からはわからないどころか、いろんな疑問が湧いてきます。まずですね、ここに4人の漁師が出てくるわけですが、彼らはイエス様から一声かけられただけで自分の仕事を捨ててイエス様に従っていく決断をしたように見えます。しかしこのマルコ福音書だけをですね、よく読んでいきますと、イエス様はこの時点でまだ一つの奇跡も行っていないわけですね。神の国が近づいたということを述べ伝え始めただけで、何もこう際立ったことはしていない、全く無名の青年である。ですからですね、もしこの4人の漁師たちとイエス様が全くの初対面でですね、今までこう面識がなかったとしたらですね、見知らぬ人物から一声かけられただけで自分のですね、仕事を捨ててついていくだろうか、そんな人がこの世にいるだろうかということを思ってしまうわけですね。ですから本当に何も知らない人にですね、ついてきなさいと言われて行ってしまうというのは、逆にこの何か軽率な人なんじゃないかなと、こう心配になってくるようなですね、そういう記述なんですね。ですからマルコ福音書のここだけを読むとですね、一体なぜこの4人がこんな大きな決断をですね、する気持ちになったのかわからないわけですね。でこういう疑問についてはですね、マルコの福音書よりも後に書かれた福音書がいろんな説明を補ってくれるわけです。マルコは4つの福音書で一番最初に書かれた福音書ですので、今ここには必要最低限のこと書いてますが、後の福音書になればなるほど全然説明がですね、だんだんと詳しくなっていきます。ですからこのマルコの内容がですね、ちょっとわからないときには後の福音書の方がより詳しい、いろんなことを教えてくれると思います。例えばですね、ルカの福音書、ルカは、マルコの後に書かれた、マルコを資料としてそれもっと詳しくて長い福音書を書いたわけですが、ルカによりますとですね、ルカによりますとこのシモン・ペテロはこの証明の場面の前にもうイエス様にすでに会ってるんですね。ルカによりますと、ルカはシモン・ペテロはもうすでにイエス様に会ってる。それはどんな場面かと言いますと、シモンの姑ですね、ですから奥さんのお母さんがですね、ひどい熱に苦しんでいるという場面があったわけですね。その場面をイエス様が一声で癒してしまった、そういうすごくですね、奇跡を行っている、印象的な奇跡を行っている場面があります。ただマルコではですね、このイエス様がシモンの姑を癒したのはこの証明の後になってるんですね。ですからマルコだとこの後なんですけど、ルカだとこの前になってるんですね。ですからルカとマルコどちらが時間的に正確なんだろうか、これはなかなか簡単には答えられないことですが、 まあ、もしルカの方が正しいとするとですね、イエス様はシモン・ペテロ、この証明の前にまず彼の姑を奇跡的に癒しているわけです。そういう場面がある。でルカによると、その癒しの場面の後に続いて後の出来事として、この今日の証明物語があるんですね。でルカはこの場面を11節も割いて説明しています。ですからここでは本当にマルコではですね、わずか2節ほどしかないんですが、ルカでは11節を割いているわけですね。非常に有名な場面、それはシモン・ペテロが夜通し働いても魚一匹取れなかった。でそういうふうに、がっかりしたシモンにですね、イエス様が、あそこに網を下ろしなさいというとですね、今度はもう破れそうなほど魚が取れた、大量な魚が取れたというエピソードが書かれています。まあ、ですからこのシモンはですね、まず姑を病を癒してもらった。そして今度はですね、彼漁師なんですね、自分が漁師で、プロなんですけど全く取れなかったのに、イエス様の一言で大量な魚が取れた、まあ、こういう印象的な奇跡を立て続けに見たわけです。まあ、こんなすごい出来事が次々起こればですね、このシモンもこの見知らぬ青年に、ね、人生をかけてみようという決断をする、まあ、理由もなんとなくわかりますね。ですから、ルカによりますとですね、やっぱりこのシモンが決して軽率ではなかった、むしろイエス様の行ったことがあまりにもすごかったので、シモンは決断したんだという、そういう納得を与えてくれるわけですね。ですから、まあ、この同じ証明物語もルカの方を読むとなるほどなという感じがするわけですね。でさらに言いますとですね、この4つの福音書の一番最後の福音書、ヨハネ福音書によりますと、実はですね、このシモンやアンデレがイエス様に会ったのはガリラより前で、実はユダヤの地であったんですね。それはバプテスマのヨハネのところでですね、実はイエス様とシモン、アンデレが会っている、バプテスマのヨハネのところで会っている、そして、そのイエス様がユダヤを去ってガリラに戻ってから再会したと。ですからこの場面は再会の場面ということですね。まあ、こう考えますとですね、このシモンたちがイエス様に呼びかけられて従っていく決意をしたのは、何かこう決して考えなしの衝動的な行動ではなくて、むしろこの一連の運命的な出会いの結果だということが分かってまいります。ですからここのマルコというのは非常にこの簡潔な福音書なので、あんまり詳しい説明してくれないわけですが、他の福音書を読んでいきますと、この伏線というかですね、この決断をする前のですね、いろんな出来事があったんだなということが分かってくるわけですね。まあ、それでもですね、それでもシモン・ペテロたちが熟慮の末にイエス様に従っていく、イエス様の指し示すビジョン、イエス様の示すですね、ビジョンに従っていくという決断をしたかといえば、そうとは言えないんですね。ここは大事なポイントですね。ですからシモンたちが、一言でね、従っていく、素晴らしいなと思うわけですが、まあ、しかしじゃあ彼らは本当にイエス様のことをですね、よく分かっていたのかというとですね、そこはですね、実はこれからマルコ福音書を読んでいきますと明らかにされているように、このシモンたちはイエス様のことをよく分かっていなかった、どころか根本的に誤解していたわけですね。ですからシモン・ペテロたちはですね、ここで、パッとこう従っていく素晴らしい弟子の模範のように見えますけれど、彼らはイエスのことを非常に深く誤解していたことが分かっているわけです。この福音書はですね、赤裸々に彼らのイエスへ、ペテロのイエスへの無理解、そして失敗を描いています。本当にこれは、本当にこの驚くほどですね、忠実にこの失敗を描いているんですね。でこれは考えてみるとすごく驚くべきことなんですね。シモン・ペテロのですね、この失敗がここまでですはっきり書かれているのは驚くべきことです。なぜかと言いますと、このマルコ福音書というのはマルコが書いた福音書ですけど、この実質的な著者はシモン・ペテロだからです。この福音書はシモン・ペテロの福音書と言っても過言ではありません。なぜならばこのマルコという人物はですね、おそらくイエス様には一度も会ったことはありません。でマルコというのは誰かというと、このシモン・ペテロの通訳なんですね。シモン・ペテロが彼はギリシャ語を話せなかった。でシモン・ペテロが外国人、要するにギリシャ人やローマ人に伝道するときに、このマルコさんはですね、通訳としてシモン・ペテロに従っていた。ですからペテロ がイエス様のことをですね、いろんな外国人、異邦人に伝えるときにマルコはそれを通訳していて、その内容を記したのがこのマルコ福音書なんですね。ですからこのマルコ福音書、マルコ伝は実質的にペテロによる福音書と言ってもいいわけですね。でもっと言うとこのマタイ・ルカもこのマルコを元にしてますので、マタイ・マルコ・ルカのこの最初の3つの福音書は皆ペテロの証言が根本にあるわけです。でそう考えるとですね、このペテロ福音書、マルコ福音書の内容ってこう驚くべき内容ですよね。なぜかというと、ここにはマルコのですね、ペテロの失敗がですね、本当にこのね、何も隠さず書かれてるわけですね。で普通ですね、ある人が自分のことが歴史の方に書かれるとですね、大体はこの、自分のことをよく書いてくれと、もう多少脚色してもいいからよく書いてくれっていうのが普通なんですね。これ本当の実例を挙げますとですね、現実の話ですが、日露戦争ってありましたね。明治時代に日露戦争があってですね、その戦争後にこの戦争のですね、戦争史を書くっていう話があったんですね。でその際に戦争で戦って生き残った将軍たちはですね、自分のことをもっとよく書けということですね、戦争記者にですね、圧力というかですね、注文を出すわけですね。で実際これ本当の話なんですが、でそういうふうに書いちゃったもんですからですね、歴史が歪められてですね、でそれを読んだ若い軍人たちはですね、日本軍はすごいんだと、我々は無敵なんだっていう何か変な誤解をしてしまったわけですね。ですから日露戦争の真実がちゃんと伝わらなかった。で確かにこのロシアに勝った、大国ロシアに勝ったっていうのはですね、この生まれたばかりの明治日本にはもう大変大きな人々に自信と勇気を与えたわけですが、しかし日露戦争の現実というのは、ロシアは国内の革命騒ぎで対外戦争どころではなかったわけですね。もう対外戦争どころではなかった。また日本が戦いを続けられたのもですね、莫大な戦費を貸してくれたユダヤ人がいたわけです。また陰に陽にイギリス軍が支援をしてくれた、そういういろんな、今のちょっと状況と重なりますが、日本を支えるいろんなですね、ユダヤ人とかイギリスのネットワークがあったわけですね。そういうおかげでなんとか戦い続けられた。またロシアに勝ったといってもですね、実際には中国の一部からですね、ロシア軍を撤退させただけなので、これ勝利と呼べるのか微妙なわけですね。こういうと何かこうね、日本の軍人たちのことを貶めるのかと言われるかもしれませんが、私の祖先は日露戦争で戦った元帥の一人です。ですからこのことははっきりと言っておきたいわけですが、日露戦争というのはそんなに見事な勝利ではなかったわけですね。こういう現実があるわけです。こういうことをもしですね、ちゃんと明治の人、あるいは大正昭和の人がちゃんと知っていればですね、それから半世紀もしないうちに超大国アメリカに戦いを挑むという愚は避けられたかもしれません。そう考えるとですね、歴史をちゃんと伝えるということは非常に大事なことなわけですね。ですから美化をしない、そのまま書くというのは大変大事なことなんですね。初代教会の絶対的な指導者だったペテロというのは、福音書記者マルコ通訳に自分のことをもっとよく描いてくれとかですね、自分のみっともない場面は描かないでくれと注文をつけることもできたはずなんです。しかしペテロは自分の大失敗、あるいは恥ずかしい行動を包み隠さずに述べています。これすごいことですね。しかもペテロはなぜそういうふうにですね、自分のことを隠さずに述べられたか、それはペテロがイエス様の福音をどう捉えていたのか、それを理解するのに大変大事な鍵なんですね。ペテロがイエス様から受け取った福音というのは、福音というのは罪深いもの、あるいはどうしようもないダメ人間を憐れみ深く受け止めてくれる、決して見放さずにですね、根気よく我慢強く育ってくれる、そういう神様なわけです。失敗が大きければ大きいほど、それを許す神の懐の大きさが明らかにされる。そしてその恵み深い神様の愛と本質は、このイエス様とペテロの関係の中にこれ以上ないほどはっきりと示されている。これがパウロの確信だったのです。ですから彼は情けない自分、そしてそんな自分を受け入れて許すイエス様の姿を包み隠さずに人々に示したわけです。ですからペテロはこの自分の失敗、それを許すイエス様の中にですね、自分が伝えたい福音のエッセンスを見ていたわけです。ですから彼は正直に自分のことを マルコに伝えて、マルコはそのまま書いたわけです。ここでこのシモン・ペテロという名前について一言説明しますと、彼の名前はシモンであって、ペテロというのはあだ名です。ペテロというのはあだ名、ペテロの方が有名になってますけど、ペテロというのはアラム語でケファという言葉ですが、それは岩という意味ですね。ですからイエス様はシモンに対して、日本語で言いますと、おい岩っていう、おい岩っていう、そういうふうに呼んでたわけですね。なんか微笑ましい状況なわけですが、このペテロというのはニックネームであると。ペテロあるいはケファというのはニックネームであると。彼の名前はシモンなんですね。そのことを確認したいと思います。でこのペテロの証言に基づくマルコ福音書の中では、ペテロはこの第二の主人公と呼べるほどの非常に強い存在感がありますね。そしてこのペテロこそ、多く許されたものは多く愛するようになる、このイエス様のことをまさに体現した人物だったということですね。多く許されたものは多く愛するようになるということがですね、まさにその字で言った人がペテロだったということですね。そのような背景を踏まえて今日の御言葉を読んでいきたいと思います。今日の御言葉はわずか5節ですが、大事なところが書いています。まずこのイエス様がですね、活動拠点で選んだのはガリラヤ湖、このエルサレムからずっと北の方ですね、ガリラヤ湖のところであると。でガリラヤ湖というのは琵琶湖の大体4分の1の大きさですので、そんなに大きいわけではありませんが、とても綺麗な湖です。とても綺麗なところです。私も一度しか行ったことありませんが、忘れられない場所です。大変素晴らしい場所である。でガリラヤ湖はたくさんの魚が取れる漁場であって、同時に人々が船で交通をするための大事な交通路でもありました。まさに人々の生活に密着した場であった。同時に時に嵐が起こって人々を恐れさせる場所でもありました。まさにこの自然の恵みと怖さ、もっと言えば自然を作られた神の恵みと厳しさを体現したような湖でした。イエス様は主にこのガリラヤ湖の周りで伝道していたわけですが、イエス様がこの場所を選んだというのは、もちろんこの人々に語りかけやすい場所だというのもあったと思うんですが、やっぱりイエス様ご自身がこのガリラヤ湖に強い魅力を感じていたと思うんですね。とても魅力的な場所であると。ですからイエス様はこのガリラヤ湖の湖畔で、活動していた。でそこで起きた出来事が今日の証明物語なんですね。イエス様はここで2組の兄弟と会っています。みんな有名な人です。シモン・ペテロ、そのお兄さんのアンデレ、またゼベタイという人の子であったヤコブとヨハネ、この4人、この4人はですね、十二使徒の中核メンバーになってきます。ですからこの十二使徒の中でも特に重要な4人なんですが、彼ら漁師だったわけですね。で彼らが漁師という仕事をとても気に入っていた、天職だと思っていたのは、間違いないと思うんですね。イエス様が十字架で亡くなった後にペテロたちは一旦漁師の仕事に戻ってしまったわけですが、もし彼らが漁師という仕事を嫌っていたならね、わざわざ昔の仕事に戻らなかったと思うんですね。ですからやっぱり彼らは漁師という仕事は好きだった。実際ガリラヤ湖という豊かな自然の中で漁師をするというのはですね、やりがいのある楽しい仕事だったんじゃないかなと思います。特にこうゼベタイの子供、ヤコブとヨハネはですね、使用人を雇っていましたので、比較的余裕のある暮らしをしていたということがあります。ですから別に彼らはそんなに自分の生活に不満がなかったと思うんですが、そういう彼らがどうして自分の仕事を捨ててイエス様についていく決断をするのか、私も一応サラリーマン15年ぐらいやってましたので、仕事を辞めて献身するってのはすごく大変な決断だと思うんですね。ですから彼らが、自分の仕事を辞めて、ですね、イエス様についていくっていうのはどういう気持ちだったのかなと大変興味があるわけですが、ここを考えていきたいわけですね。でここで、ちょっと注意していただきたいのは、この4人の漁師たちはですね、キリスト教の宣教師になろうと思ったわけじゃないんですね。宣教師になってイエス様についていく決断をしたわけではないわけですね。これはもうぜひ誤解しないでほしいと。今日で証明というとですね、神様を知らない人たちにこう神様福音を伝えようとする、宣教師や伝道師になる、そういう召しを受けることだというふうに考えるわけですが、しかし私たちの時代と社会、そしてペテロたちの時代と社会、これは全然違うということを思い出してほしいんですね。でペテロたち4人の漁師はみんなユダヤ人で、みんな神様を信じています。で彼の家族や仲間たちも、また近隣の村や町のガリラヤの人たちもみんな神様を信じています。ですから神様を信じましょうという必要はないわけです。みんな信じている。ですから彼らはですね、ペテロたちはですね、これからガリラヤで宣教するわけですが、ガリラヤの人たちに あなたたちは神を信じなさいと呼びかける必要はなかったわけです。みんな神様を信じていたからです。ですから、まあ、神を伝えるために伝道師になろうと思ったわけじゃないわけですね。またですね、じゃあ彼らはペテロたちはこのイエス様、このイエスという人こそあなた方が待ち望んでいた救世主キリストなんだと、彼を信じなさいというメッセージを伝えようと思ったわけでもないんですね。そうでもない、これも間違いないでほしいんですが、なぜかというとですね、この時点ではペテロたちもですね、イエス様がメシア、キリストであると確信を持っていないわけです。これはやっとマルコ福音書8章でやっとペテロはイエス様があなたはメシアですと告白して、イエス様もそれをお認めになった。ですから8章で、まあ、やっとこの方はメシアだということをペテロたちも確信を持ったわけです。ですからこの呼ばれた時点ではペテロたちもこの人は誰だろうっていう、一体どなたなんだというですね、非常に関心はあるんですが、誰だか分かっていなかったわけです。ですからペテロはですね、このイエス様こそキリストなんだということを伝えようと思ったわけでもないわけです。ですから彼らはですね、宣教師になってガリラの人たちに神様信じましょう、イエス様信じましょうということを伝えようと思ったわけではないんですね。これは大事なポイントです。ですから私たちの時代のこう証明とは全然意味が違うということですね。じゃあ彼らは宣教師でなければ何になるつもりだったかということですね。これは大事なポイントですね。で、彼らがイエス様のことをですね、この新しい何か全然新しい宗教を始める教祖としても見ていなかったことも確かです。もしイエス様がですね、先祖伝来の旧約聖書の教えを捨てて、ユダヤ教を捨てて全く新しい宗教を始めようとしたならですね、こう漁師さん、非常に保守的な環境、宗教的な環境を育った漁師たちが、まあ、この人についていく気はなんなかったと思うんですね。もちろんですね、彼らはイエス様のことをこう優れた一方神の教えの教師、ラビとして見ていました。まあ、しかしだからといってです、彼らはこう自分は立法の勉強をしたいと、もう漁師をもうやめて、立法の勉強したいから弟子になろうとしたわけでもないわけですね。まあ、彼ら4人がこう勉強が好きですけどしょうがないと、こう肉体労働の漁師をやめてこれから学問で身を立てようっていう、そういう動機ではなかったこともですね、読んでいくとも明らかですね。彼らはそういうタイプの人ではなかったわけです。むしろ漁師を気に入っていた。どうして彼らはですね、自分の好きな仕事を、気に入った仕事を辞めてまでですね、そんなこのをですね、自分の仕事を辞めてまで、イエス様についていこうと気になったのか。一体どういうわけでこのイエス様に従っていくって、一体何をしようとしたのかとですね。ですから彼らは宣教師になるつもりはないと、伝道師になるつもりはないと、イエス様とか神様を伝えようとしたわけでも、イエス様がメシアだということを伝えようとしたわけでもない。で、イエス様のもとについてこれから律法を勉強してですね、学者になって、もう肉体労働やめてこれからこう研究者で生きていこうっていう、そういうふうに決めたわけではないです。じゃあなんで彼らは何をするためにイエス様についていこうとしたのか、この動機をですね、ちゃんと理解する必要があるわけですね。で、彼らがイエス様に従った動機が明らかになってくるのはですね、この聖とエルサルに向かう旅の途中でイエス様に対してですね、この2人のですね、ヤコブとヨハネが願い出た内容からですね、彼らが何でイエス様についていったのかよくわかるんですね。で、そこを見てみたいんですが、ちょっと先になりますが、マルコ福音書の10章の、35節を見てみたいんですね。皆様の聖書の87ページになります。87ページをご覧ください。87ページのマルコ福音書10章35と37を読んでいきたいと思います。お見せしますね。さて、ゼベダイの2人の子ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていった。先生、私たちの頼み事を叶えていただきたいと思います。イエスは彼らに言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたの栄光の座で一人を先生の右に、一人を左に座らせてください。まあ、これがですね、結局彼らは何でイエス様に従ったかっていう動機はこれ以上ないぐらいはっきりしてるのなんですね。で、まあ簡単に言うと、彼らは出世したかったんです。出世したかった。もっとはっきり言うと、こう天下を取りたかったんですね。これからエルサレムに向かう途上での話ですが、彼らはイエス様がエルサレム首都に行ってですね、栄光の座、つまり王様になると思ったわけですね。王様になる。で、ダビデ王朝はもう600年前に滅亡していましたが、この伝説の勇者ダビデの、ダビデ王の末裔であるイエス様こそダビデ王朝を復興してくれるんだと彼は期待していたわけです。 イエス様復活した後もそう思ってるわけですね。この使徒の働き、これ開けずに結構ですが、使徒の働き1章6節では、弟子たちはですね、主よ、今こそイスラエルのために王国を復興してくださるのですかと聞いてるんですね。今こそ王国、ダビデ王国を復興してくれるんですかというふうに聞いてます。彼らの願いというのは、イスラエル民族の悲願、これダビデ王朝の再興なんですね。ダビデの王朝が復活すること、これを期待しているわけです。ですからイエス様がこの600年前に滅びたダビデ王朝をもう一回復興させてくれる、それを期待していたわけです。でイエス様が王様になった暁には、私たちをですね、側近にしてくださいと、大臣にしてくれと、私たちは十二使徒の中でも特にですね高い地位、ナンバー2、ナンバー3にしてくれと願ったわけですね。ですからここでは彼らは私たちをナンバー2、ナンバー3にしてくれと願ったわけです。まあ、今風に言えばですね、こう自民党の総裁選に出るときにですね、総裁選の候補にですね、あ、先生、総理になったときにはぜひ私を財務大臣と外務大臣してくださいっていう、そういうお願いですね。まさにこういうお願いをしたわけです。もう総理をね、絶対あなたを総理させますから、その時は私を大臣にしてくれと、このヤコブとヨハネは願ったわけです。まあ、これはペテロとかアンデレも同じですね。ですから、彼らはヤコブやヨハネがですね、こういうことしたと聞いたときに、抜け駆けしたと怒ったわけです。みんなそういう出世をしたかったわけです。ペテロも同じですね。ペテロもイエス様にですね、あなたはキリストですとこう、8章で告白しましたけど、その告白した真意というのは、あなたこそダビデ王朝を再興してくださるメシア王ですというものですね。それ以上でもそれ以下でもない。まあ、そういう思いで告白したわけです。彼が思い描いていたのは、イスラエルを勝利に導くメシア王、自分はそのそばに仕える勇敢な将軍になるということなんですね。ですからペテロはイエス様がこれから私は死ぬんだと言った時にですね、いや私も最後までついてきます、私も一緒に死にますと言ったわけですが、まあ、これは本心だと思うんですね。これは本当に虚勢じゃなくて本当にそう思ったと思うんですね。まあ、しかしですね、その一緒に死ぬと言ったのはですね、どういうことかというと、結局私は一緒に戦って死にますってことを言ったわけですね。あなたが戦って死ぬなら私も一緒に死にますと。でむざむざ無抵抗で殺される気は全くなかったです。ですからペトロはイエス様には戦う気が全くないというのを知った時にですね、逃げちゃったわけです。これはダメだと。ペトロはイエス様には本当にそんな戦う気なんかないんだということを思い知った時には、もう彼は逃げてしまったわけです。ですからイエス様のこと全然分かってなかったわけですね。これがマルコ福音書の語るペテロ像なんですね。まあ、このことから言えばですね、ペテロたち漁師4人がイエス様から呼びかけられた時にですね、彼らがイエスのことをですね、例えるならば、これからこう天下を取ろうとするこう織田信長とかね、豊臣秀吉みたいな感じで見ていたってことですね。まあ、それは真実に近いわけです。まあ、何かこう信仰宗教の教祖というよりも、こういう天下人になるような人だと、そういう人だと思ってついていったっていうのが真実に近いわけです。ですからペテロとアンデレはですね、イエス様から私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようという声をかけられたわけですね。まあ、この意味というのは、魚は人間の比喩であって、ペテロやアンデレはこれからは魚ではなくて人々を取る、人々を救う、そういう人になるんだということをイエス様はおっしゃってるわけですね。イエス様はそうおっしゃってますけど、まあ、ただこの言葉を聞いたペテロたちが全然違うことを想像していたかもしれません。もしかすると彼らは、ああそう、我々はですね、多くの敵の兵士を生け捕りにする、魚のように生け捕りする、そういう将軍になれるという、そういう勘違いをしていた可能性も否定できないわけです。実際この勘違いのせいでペテロたちはイエスの言ってることが理解できなかった。ペテロも肝心の場面で大失敗してしまうわけです。ペテロはイエスが逮捕される場面で大祭司のしもべですね、大祭司のしもべっていうと総理大臣のこう側近みたいな人に剣で打ちかかりますが、イエス様が逮捕されると一転して恐怖にとらわれて、イエス様を3度も知らないと否定してしまったわけです。このちぐはぐな行動というのは、ペテロたちがですね、イエス様の動機、イエス様のビジョンを初めからこの時点までとうとう理解できなかったことを示しています。ではイエス様の方はどうだったかというと、イエス様はこの4人の漁師たちが自分の意図を全く誤解していることに気がついていなかったんでしょうか。いや、間違いなく気がついていました。イエス様は分かっていたわけです。この人たちは自分のことをよく分かってないと分かっていた。分かっていたけれど、その勘違いごと引き受けたわけです。 彼らは自分のことは分かっていないと、全然誤解していると、変な動機でついてきてると思ったかもしれない。それでも彼らを引き受けて受け止めたわけです。彼らの目は今は見えないかもしれないけれど、私と行動を共にし、私の生涯を最後まで見届ければ彼らにも分かる時が来るんだと、そう確信して彼らを自分の弟子として召し出したわけです。実際イエス様の目は確かだったわけです。この4人の漁師たちは失態を重ねていきましたが、ついにはイエスの意図を理解して立派に彼の始めた神の王国の事業を引き継いでいったからです。特にペテロの成長は目覚ましいものでした。彼はユダヤ人からも異邦人からも信頼される敬意なキリスト教指導者になっていきました。彼はユダヤ人だけでなく異邦人にもどちらにもですね、非常にこの受け入れられる人になっていったわけです。それは彼の温かい人間的な性格によるものだと思うんですね。ペテロというのは人の欠点や弱さを受け入れる懐の深さや、相手の立場になって自分とは違う意見の人の意見も受け止める包容力があったわけです。しかしそれこそペテロがイエス様から直々に教わったことです。イエス様はペテロの可能性を信じて、度重なる失敗にもかかわらず彼を見捨てずに育て上げていった、そうしたペテロの人生を思うときに、今回の証明物語もより一層私たちに深く響くものとなるのではないでしょうか。まとめになりますが、今日はイエス様がご自分の最初の弟子である4人の漁師たちを召し出した場面を学びました。でこの場面はですね、このイエスにすぐ一声で従ったこう弟子の模範みたいにですね、こうパッとこう、ね、素直についていった模範のように見られることもしばしばありますが、実際には彼らはイエス様の意図を大きく誤解しており、また彼らがイエス様についていった動機もそれほど純粋なものではなかったということが分かります。しかしイエス様は彼らの内心の思いをよく理解しておられたのにかかわらず、彼らを召し出したわけです。彼らが誤解しているのを知っていましたけど、それでも召し出した。そして時間をかけて少しずつ彼らの誤解を解いて、彼らの心の目が開かれるように導いていきました。私たちもですね、初めて信仰に入った時にはイエス様の意図、そしてイエス様の指し示すビジョンをひどく誤解していたということがあるかもしれません。私はまさにそうですね、本当に分かっていなかったと思います。信じたと言っても全然イエス様のことも分かってないし、イエス様の言う神の国って何かも全く分かっていなかった。しかしイエス様はそんな私たちを丸ごと受け止めて正しい方向に導いてくれるわけです。ですから私たちも後ろを振り返らずに前を向いて進んでいきたいと願うものです。これからの信仰の旅路にですね、この弟子たちのように私たちも常にイエス様と聖霊に導かれて歩んでいけるように祈りましょう。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様、今日は主イエスが最初の4人の弟子を召し出した場面を学びました。彼らは初めはイエス様のことを誤解していたのですが、そんな彼らをイエス様は温かく受け止めて、辛抱強く導かれました。私たちも愚かであなたの意図を悟るに遅いものでありますが、どうか私たちも完成に導いてください。我らの救い主、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。